どうも、オレンジです。
8月6日、8月9日、あなたは何をしていましたか？ポンです。
世の中全部種しよう種ラジ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。種ラジは毎日の興味の種をあなたと一緒に拾うポッドキャストです。お相手は東京の街をふらふら、マイペースに散歩するお天気散歩人のポンと、
映画、演劇、音楽、アート、何でも大好き、カルチャー中毒者のオレンジです。ちょっとですね、今回から、オレンジ会というところのやり方をちょっと変えてみようかなと思っておりまして。
はい。
というのも、以前、いつだったっけな、結構、ま、最近っちゃ最近か、の、ポンさんの会のところでもお話があった、哲学対話というものについて。
はい。
最近ちょっとイベントに参加する機会がありまして、
おうおうおう、はい。
はい。それも、ちょうど、ポンさんもおっしゃってた、永井玲さんというね、哲学者の方。
はい、哲学者の。はい。
はい。方のイベントに参加する機会がありまして、なんかそこのやり方がすごくいいなと、まあ、感銘を受けたところもありまして、
うん。
なんかこの前半のオレンジ会だけでも、こう、まあ、完全に哲学対話をやるっていうと難しい。今ね、僕らは顔も合わせないでオンラインを通じてやってたりするので、それをやるってなると難しいかもしれないんですけど、まあ、ルール的なところっていうのは踏襲することもできるかなと思いましたので、ちょっと当面ですね、
うん
うん、こう実験的に、その、永井さんが提唱するところの哲学対話のルールっていうものに則って、ちょっとオレンジ会やってみようかな、なんてことを思っていたりします、う
んうん。ちょっと参考までにどんな感じのイベントだったんですか？結構人数多かったんですか？
結構人数多かったですね。20人ぐらいかな、ぐらいが、輪を囲んで一つのテーマについて、まあ、一つでもないか。いくつかこう公募でテーマを募集していって、それをまあ、投票をして、このテーマとこのテーマとこのテーマについて語りましょうみたいな形で設定して、それを順々に進めていったみたいな形でしたかね。
オレンジさんも何かお話しされたんですか？
僕はどちらかというとその当事者というよりも見学みたいな形で外から見せていただいたって感じですね。
あ、その直接の輪じゃなくてその輪を見つめる輪みたいなところに立った感じですかね。
そうです。
おー、なるほど。
なので、まあそのやり方自体がすごくいいと思うし、それをそのまま踏襲できればいいかなとも思うんですけど、今回一応まあルール、はい、永井さんがその設定していた3つのルールについて、でそれを踏襲する形で、進めてみようかなと思っております。で、まあ、本当はというか、哲学対話っていうものはいろんな定義があるらしくて、いろんな人によって結構、考え方っていうか、ルールの設定とかが違ったりするみたいなんですけど、永井さんがその場でおっしゃっていたのが、ルール3つあって、1つ目がよく聞くということ。はい、
うん。
2つ目が自分の言葉で話すということ。
うん。
で、三つ目が、人それぞれに逃げないということを、おっしゃってました。よく聞く、自分の言葉で話す、人それぞれに逃げないということですね。う
ん、はい。
まあ、とにかく相手が話しているときは、それをしっかり聞きましょう。それに対して、何かこう、意見があったら自分の言葉で話しましょう。ただ、まあ、それが必ずしも相手の言ってることに対する否定にならないように気をつけましょうということもおっしゃってましたかね。
はい、
あとはなんか最終的な議論として、まあ人それぞれだからね、別々だよねって意見は違うよねっていうところに逃げないように、いかにしてこう、ある程度こう、話の方向性を持っていくかみたいなところも知ってたので、うん、まあ、そこら辺を頭に入れながら語ってみれればなと思っております。
最後の人それぞれに逃げないってなんかわかるようでちょっと難しそうな感じもありますけど、まあ頑張りましょうか。
そうですね。最終的になんか、ポンさんとオレンジは意見が違うよね。ちゃんちゃんで終わらないような形でいければなっていうところは思っております。
うん。
はい。というところで。で、今回テーマとして考えたのが、旅楽しめてるっていうテーマを設定してみましたと。
はい。
これ何かっていうと、まあ、旅にね、ポンさんも行くことあるかなと思うんですけど、その、旅っていうものをするにあたっての楽しみ方ってどういう楽しみ方をしているのかなとか、 何を目的として旅ってしてるのかなとか、そういうところの話を、考えていければなっていうふうなことを考えております。
はい。
で、まずですね、旅、これ考えたきっかけとしましては、僕が、まあ、定期的に旅には行ってるんですね。月1でちょっと遠出、小旅行ぐらいな感じで行けるぐらいの距離感の旅に行こうってしてて、先週はちょうど、川越というエリアに行ってきまして。
うん。
川越ってポンさん行ったことありますか？ちなみに。
川越一応ありますけど、観光って感じじゃないですよ。なんか、京都っぽい感じのとこですよ。なんか街並みが。
そうですね。小京都。
小江戸みたいな。はい、
小江戸か、はい。小江戸っていうところですよね、うんうん。
はい。
昔ながらの街並みが広がるエリアで、まあ観光地としても有名だったりする。あとはさつまいもが有名かな。あとうなぎとかも有名かな。
うんうん、
食べ物の店も結構あったりとかして、まあ、蔵っぽい作りのところがずーっと並んでいる街並みで、なかなかね、他にはない、今現在残っているところも、まあ、京都とか行ったらね、あるのかもしれないけど、関東地方だったりすると意外と少ないんじゃないかな、みたいな街並みが広がっているところだったりするんですけど、
はい。
まあ、僕も実は行った理由っていうのが、そこになんか昔ながらある、映画館、川越スカラ座っていうのがあって、なんかそこでちょうど見たい映画の上映があるっていうんで、まあ、毎月一応旅のどこかしら小旅行には行こうと思って設定している中で、そのタイミングがちょうどあったので、はい、じゃあ今回は川越行ってみようかなと思ったんですけど、
いいですね。
思いのほかその上映時間っていうのが早くてですね。
うん、早い。
まあ、端的に言うと間に合わなかったんですよね。
時間が予想より早かった。そんなことがあるんだ。はいはいはい。
そうなんです。思いのほか、まあ、僕のね、スケジュールの立て方がちょっと失敗したっていうところもあるんですけど、本来の旅の目的はそこに行きつつ、川越スカラ座で、はい、映画を見つつ、まあ、川越スカラ座ってね、日本の映画の、ロケ地もあったりするような、うん、結構風情のある映画館だったりして、
行ってみたいですね。まあ、
はい、いい感じのところなんですけど、残念ながら見ることができなかったので、うん、まあもともとついでで他の、まあそれこそね、街並みが、古い街並みが面白いっていうんで、回ってみようと思っていて、まあどこで飯食おうかなとか、どこ一応観光地として回ろうかなみたいなことは、まあピックアップしていて、時の鐘っていうね、結構有名な、でっかい鐘があるところとかも、ぐるぐる回っては見たんですけど、これがなかなかですね、うん、まあ、見る分には楽しいんですけど、
うん。
なんて言うんだろう。旅を楽しんでるみたいな感じが正直なくって。
ほうほう。
これなかなかこう表現するのが難しいんですけど、まあ目的が設定されてるのならば、その目的が達成されれば、うん、ある種自分の旅は良かったなと思えるのかもしれないですけど、早々に一つの目的っていうのが、はい、頓挫してしまっている状況の中で、
はい。
まあ歩いてること自体は楽しいし、なんか、いつものその散歩の楽しみ？こう、街中をずっとこう歩いて行って、知らない街を見て、知らない人を見て、なんか新鮮な気持ちになれるっていうところの楽しみ方はあったりするんだけど、
はい。
なんか旅ならでは、わざわざ遠出したならではの楽しみ方みたいなものが自分自身ができてるのかなってちょっと疑問に思ってしまったところがあって、そこでちょっとポンさんが、まあ、旅を最近しているのであれば、はい、なんかどういう楽しみ方をされてるのかなとか、どういうところを楽しいと思ったかなみたいな記憶があったら、教えてほしいなと思っておりまして。
なるほど。いかがでしょうか？なるほど。ありがとうございます。なんか、いいですね。でもね、古い映画館に行くっていうのって、とってもいいなとも思いましたし、はい、それの上映に間に合わなかったっていうのも、俺が聞く分にはとてもいいよねって思っちゃった。
ありがとうございます。
はい、なんかそういうのってとっても俺旅っぽいなって思っちゃうんだよね。
実は。
もう、思った通りなことができなかったが、俺にとっての旅に 結構なってるかなとは思いますね。
なるほど。ほうほうほ
う、うん、ちょっと今思い出したのは、まあ、ちょっと、私、ブルジョアジーことポンはですね、昨年、イギリス、ロンドンに行ってきたんですね。
はいはい、あ、ブルジョアジーですね。はいはいはい。
はい。もう、めっちゃ高かったですけど。でさ、ま、いろいろ行ったの、とにかく、行けるとこいっぱい行こうと思って、ダイヤ博物館だとか、なんか動物が飾ってある、恐竜が飾ってあるとことか、いろいろ行ったりしたんですけど、ロンドン橋とかも行きましたよ。羽橋みたいですね。スパイダーマンが戦ったところですけど、はいはい、とか行ったんですけど、うん、なんかまあ、バスで、都心というか真ん中の方に行こうと思って乗ったバスが、完全に田舎向きのバスに乗っちゃったのね。
うん、都心のはずなのに、離れて
その都心の方に行くつもりで乗ったバスが、どんどんどんどん田舎の方に行くわけ。
うん、うん、うん、うん。
乗った時は、ロンドンなんで2階建てバスですから、なんか、うん、ちょっと楽しいとかさ、いろんな人たちが乗ってくるとかさ、なんか興奮しているんだけど、なんか街並みがどんどん、なんていうかな、ちょっとだけ懐かしい感じになってくるっていうか、うん、しなびた感じとも言えるような感じになってきて、
はい。
でも気がつかないんだよね、なんか。興奮してるからっていうのもあるんだけど。
で、結局のところ、そうですね、あれはないですもんね。はい、記憶がないですもんね。
40分ぐらい経って、もう着くだろうっていうのがちょっと遅すぎるから、おかしいと思って Google なんとか見たら、はい、これちょっとどうやら北に行きすぎてるなっていうことが分かって、で、まあ降りたんですけど。
はあ、ほうほうほう。
でね、まあ、細かくは割愛しますけど、とにかく、めっちゃ田舎のローカルなところに行っちゃったわけで、特に何があるわけでもないところに。
うん、うん、うん。
で、この時に俺はなんか、あ、ここに来るためにここ、俺は旅行来たんだと思ったんだよね。つまり、僕が予定してた、その行く場所っていうのは、もちろん計画の中でそれが基準でそれを満たせればいいんだけど、だけど、ロンドンに行きましたっていう時にさ、なんていうかその、はい、これがロンドンですっていうな、なんていうかな、俺が決めたロンドンじゃなくて、向こうが提出してきたロンドンに会いたい気持ちがあるわけ。
うん、うん。
だけど、それってなかなか難しいじゃないですか。俺が予定決めてんだから、俺が行くしかないわけなんだけど、
うん、うん。
予定外が起こることで、なんか、なんだろう、ここみたいなさ、なんか、なんていうのかな、見たことのないところに、まあ、偶然だけど行けるわけですよ。
うん、うん、うん。
で、その時になんかこう、やっと初めて、原理的になかなか行きづらい、ロンドン側からここがロンドンですって言われるやつに会えるみたいなところがあって。
はぁはぁはぁはぁ。
だからまあ、ちょっと俺もわかんないけど、川越行って、思ってたことをやろうと思ったら、それができなかった後の川越は、本当の川越かなって、ちょっと、理屈上はね、思うわけですよ。
はいはいはいはい。
そう。だから、そのなんていうか、俺の決めた旅じゃない旅の方が旅なんじゃないかな、みたいな、そういう感覚が、私はあったりします。
なるほど。あ、でも今思ったのは、そういう意味では、うん、僕ももともと予定していたランチどころで、まあ、武蔵野うどんっていうね、固めで太めの、うどんが入って、ている漬け汁で食べる肉汁うどんがね有名だったりしますけど、うん、それを食べに行こうって決めていて、
うんうん、
でそれまでの道中みたいな意外とそれがそこの場所が街中から外れている場所だったんですよ。僕は全然川越の地形とか知らなくって、まあ、ざっくりとはそのグル、はい、ガイドマップみたいなのも読んでましたけど、どういう風にそのいわゆる人が多く通る場所とかっていうのができてるかっていうのを把握しないで行ったので、なんかそのうどん屋さんに行く道すがらも結構こう観光地してるのかしらんと思ってたんですけど、
うんうんう
ん、なんか思いのほか、人通りがなくて、川越って普通に、まあ、休日、土日だったりすると、めちゃくちゃ人がいるエリアですよ。うん、はい、観光地としても、世界的にも有名なエリアだったりするので、
うん、
そういうところと比較しても全然人がいないエリアを通っていて、むしろなんか大丈夫かなみたいなところを思ったりする。でもなんかその街並みに、なんて言うんだろう、埼玉らしさっていうと変なんですけど、なんか、 最近、まあ、千葉とか神奈川とかいろんなところ近隣で回ってたりしますけど、なんかそれともまた違う街の出来方みたいなものが、そのうどん屋まで行く道すがらでちょっと感じられたりとかして、そういうところは確かに普通にその観光地を回ってる時よりなんかワクワクしてた感じはあったなって今ちょっと思い出しました。なんか歩いていて、これからどうなるのかよくわからない、本当にうどん屋さんに着くのかもわからないし、めちゃくちゃ暑いから、このまま行き倒れる可能性すらあるみたいな感じのところが、なんか確かに楽しかったなぁとも思いましたね、今聞いてて。
なるほどね。
なんか目的地までのところが意外性があったのが、確かに面白さなのかもしれないなって今思ったりしましたね。
そうですよね。まあでも一方でやっぱその目的っていう気持ちもあったりするから、その辺のこうバランスが、その旅に行くまでの楽しさもあるじゃないですか。ここに行こうとかそこに行こうとか。で、その旅に行くまでの楽しみとはちょっとその辺がずれる感じもあるかもしれないよね。
はいはいはいはい。ちなみにポンさんはこう、事前にプランとかってじゃあ、イギリス行った時とかも立てたはいたんですかね？この時期、この時間にここ行ってみたいな。
いや、結構立てましたよ。何？国王がいるところあるじゃないですか。名前忘れちゃったけど。はい、はい。はい。で、あそこは、毎日、騎馬隊が行進をしてたりするんですけど。
はいはいはい。
この辺りですね、テレビでね。朝の時間とかの、まあ、決まりもあるし、その宮殿に入るために、まあ、チケットを日本で取ることができるんですけど、そういうの取ったりだとか、まあそういうのは最低限のことはちょこっとやりましたかね。
時間単位とかで、この時間にこのバスがあるからこれに乗ってみたいなのも一応調べていく。
そうだね。まあ遠出はあんまりしなかったんで、そこまでではないですけど、まあ、早めに行かないといけないとか、なんかそんな、なんだっけな、イギリス特有のなんか、皿が積んである、お茶を飲むやつあるじゃん。なんて、名前忘れちゃったけど。そうそうそう。なんか、ああいうやつを、予約しとくみたいなやつとかはしたりしてましたね。
そこら辺はじゃあ実際にプランを立てて、現実に、現地に行って、アフタヌーンティー楽しんでみたいなところもあったりした。
そうそう。そうなんですよ。でもなんか、なんだろうね。なんか覚えているのは、ロンドン橋に行った時に、激烈に雨が降って、雨が降るから、まあ、だから、ロンドン雨が降るんで、雨が降った時のイギリスっ子はどういう感じかなっていうのを見ることが例えばできるじゃん。
はいはいはいはいはいはい。
そう、だからハプニングというほどロンドンでは普通なことだけど、なんか雨が降っちゃって嫌だなと思う分、そういうみんなの様子とかも見れたり、あとまあ当然買った傘は、そっくり返って、購入15秒で壊れるっていうイベントがありましたけど、なんかまあそういう思い出になることが、やっぱりハプニングの中にあったりするので、まあ思い通りにならないこととかもいいなって思ったりはするよね。
そこに思い通りに、もともと予定してたところに行けなかったりすることに対するストレスみたいなそんなに感じない？
いや、まあ、これはね、だから多分戦いだと思うんですよ。予定通りにしたいっていうつもりは多分持ってなきゃいけないんですよ。多分。だけど怒っちゃった。悔しいっていう思いと、まあいいかっていうのを同居させとくっていう感じにしとかないと、なんかあんまりこう、のほうずすぎちゃうと、またほら、わざとそっちに行ってるような感もあるじゃん。わざと失敗しそう、しようとしてもあんまりだなって思うから、この辺が心のさじ加減が、難しいなと、はい、思いますけどね。
なるほどね。ちなみに、まあ、ポンさん、僕は先週川越とかは一人で行きましたし、本当この数年は一人旅っていうのが、まあ、ほぼ全てだったりするところではあるんですけど、ポンさんって誰かと一緒に行く旅とかってあります？
はい、まあ、あんまり頻繁にはないですけど、まあ、はい、記憶にはありますよ。
なんか結構そこの一人旅っていうところと、誰かと調整して予定合わせて実際に行くところも考えての旅、まあ、それはもしかしたらツアー、なんだ、会社が用意しているよう、旅行会社が用意しているようなツアーに参加するっていうところとも近いと思うんですけど、なんかそこの違いみたいなのって意識することあります？一人旅をするっていうことと、誰かと一緒に行く旅っていうのは、こういうところが楽しみ方として違うな、みたいな。
どうですかね。
修学旅行とかね、ありましたよね、昔ね。
そうですよね。まあ、ちょっと私のスタンスは変かもしれないけど、やっぱそのみんなが楽しんでる様子、ワイワイやってる様子を、なんかニコニコしながら見るみたいな。そういう、なんか、子供の頃からちょっと、なんか、お父さんみたいな、視点で。お母さんみたいな視点でちょっと見ちゃうから、だからみんなが楽しければ楽しいほど、なんか俺も嬉しいみたいな。そうね。なんかちょっとそういう主体にならない感覚でみんなの旅行は楽しんでるかな。
結構僕自身はその旅行において、旅において楽しんでいるのが、その、まあ文脈、まあ僕はカルチャー全般が好きなので、まあ誰かしらが作っているもの、作品とか、今回の場合で言うと映画を見に行くとか、各地における演劇とか、芸術祭とかそういうものを見に行くっていうものを一つの楽しさとして感じているところがあって、なんかでもそういうものが、なんか誰かと行く旅、誰かとその話をするであるとか、誰かともしかしたらその、なんだ、ものを作るとかっていうことが、旅に行くことによって生まれうるのであれば、なんかそういう共同作業的なところの楽しみっていうのも、まあ結構前の話なので、もう記憶にあまりないんですけど、ちょっとあるのかなとかって思ったんですよね。一緒にその、なんだろう、旅とか旅行っていうものを作っていく楽しさみたいなのってあるのかなと思ったんですけど、そこら辺ってどうですか？なんか思い浮かぶものとかあったりします？
ちょっと数少ないみんなで行ったロックフェスに旅行って言わないかこれ。
いやいや、でもそうですよ。それは立派な旅行じゃないですか、ロックフェス行ってれば。
車で行ったよ、なんか車で。
はいはいはいはいはい、はい、
いや青春してるね、ほんとね。
ね、僕も言いましたよ、フジロックとか昔。はい。
で、まあみんなで行くっていうのはやっぱなんていうか、その何、盛り上げをさ、ある種こうちょっと自分の役割でちゃんと果たさなきゃいけないみたいなところもあるじゃない。
はいはいはい。
で、まあ若干だけどやっぱそのノリを良くしていこうとか、ちょっとだけテンション上げるみたいなこととかあったと思うんですけど、うんうん、やっぱ車でもさ、なんかちょっとはしゃぐみたいな、ちょっとこれから聞きに行くバンドの曲を中かけて、ちょっと口ずさむみたいなこととか、
はいはい、
これいいね、
は
い、みたいなこととかを、
はいはいはい、
いや、すがしかわせ、意外といいのよ、ロックなのよ、みたいなこととかを、
パンクだけどね、ロックでもあるよね。
そう、なんか、ちょっと盛り上がっちゃうみたいなことをやったし、まあ別に、そこまで違和感なかったと思うんですけど、
はいはい、
なんか、そう。まあ、ちょっとロードブーミー的なところもあってさ、それもそれで面白いんですけど、うん、そう、なんかだからそれは、まあ、頑張ったと言うといやらしいけど、なんかそれを楽しんでたのかなと思いますね。
なんかでもそこにおいては、今おっしゃったように、その盛り上げの中の自分自身の役割を果たしてるのと、さっきポンさんが言ってたみんなが楽しくやってるのを見る楽しさって、なんか両方ある気がしますね、確かにね。そんな中には。
そうね。まあでも、そうやって言ってるけど、実際はもうそんなこと多分ないんだと思うよ。ただただ、おちゃらけてたんだとは思うんですけど。
うん。
そう。だからなんかちょっとさ、その枠組み自体があまりに青春すぎて、ちょっと、それを楽しんでた感じもきっとあるよね。うん、
そう、青春とかもそうなんですけど、僕、旅の一番の魅力って、その後の、うん、なんか場所の記憶だと思ってるんですよ。
はい、はい。
そこの場所に行ったっていうことを、その後の人生生きていく中で、ところどころで思い出す。もしかしたらそれは辛い時なのかもしれないし、何か思い悩んでる時なのかもしれないし、いろいろ考えてる時なのかもしれないんですけど、うん、その度になんか頭の中にそこの景色がよぎったりとかして、その、うん、なんだろう、それの場所に行ったことはもしかして、 ったら、その場所に行ったこと自体はそこまで面白くなかったのかもしれないけど、なんかその自分の今生きてる日常とは違った景色みたいなのが思い浮かんだ時に、それが想起された時に、なんかちょっと気持ちが軽くなるというか、なんか癒されてる感じみたいなのがあって、そういうなんか記憶みたいなものを作るために僕は旅をしているのかもしれないなってちょっと思ったところがあったんですよね。
うん。最近知り合いが、まあ、お母さん亡くなっちゃった人なんですけど、
はいはい、
お母さんと、まあ、一緒に旅行行ったアルバムをちょっと見せてくれたんですね。
うんうん。
だから、まあ、二人で写真撮ってるわけ。なんかご飯食べてるよとかさ。ちょっとお母さんの、ちょっとかしこまったような神社の前で撮ってる写真とかがあったりとかして。で、まあ、今なかなかないと思いますけど、このアルバムを後で作るっていうのも結構旅を、そのぐっと盛り立てていく要素かなと思います。
はいはいはいはい。
つまり思い出はその時できたんですじゃなくて、ちゃんとそこで振り返って、なんかアルバム的なものを作り、それをシェアしたっていう記憶すらも込みで、でなんかそこに吹き出してさ、ここでお母さん後で滑っちゃったみたいなこととか、まあそこまでやるかどうかは別だけど、なんかそんなものを作るところまでが旅的なものを作っていく。みたいなところも、
アーカイブ化する
もしかしたら、
うんうん、
そうそうそう、そこも楽しめちゃう部分もあるよね。
うんうんうんうん。
そう。そして、10年後、20年後、思い出す、まあ、涙を流すものにもなっちゃうということもあるかなと。
でも大事なことですよね。それ大事な記憶として残っていくっていうことですもんね。なんかそういう、そうなんですよね。いろんな場所行って知らない場所とか、全然人と接しなかったとしても、なんかそういう記憶も含めて、まあもちろんその誰かと一緒にいたらそれをシェアするってことはあるかもしれないけれども、もちろんそのね、アーカイブが自分自身のためになって、僕もいっぱい写真撮るのは好きなので、それは断るごとにその Google フォトで同期してたりすると、時々1年後とか2年後とか思い出させてくれたりとかして、ああ、ここ行ったな、みたいな記憶が、なんか嬉しかったりするので、そういうものも含めてなんか旅に実際に行くっていうこと、それはガイドブックを見てもテレビ番組に紹介されてるのを見てもありえないもの、自分の目でその場所で見たものしか多分記憶としてそういうふうに残っていくことはないので、うん、なんかそれ現地に行くならでは、だから僕にはそのイギリスの記憶はないけど、ポンさんにはイギリスの記憶、ロンドンの記憶がちゃんとあるっていうところがあると思うので、それは、うん、うん、旅に行く意味にもなってくるなっていうのは思ったりしましたね。
うん。同じね、情報を持ってても、行った見たっていうのがある、載ってるだけでちょっと違ったりしますしね。
うん。そうそうそう。だから、そうですね。そう、こういう、今後もね、また旅に行ってみようかなと、いろんなところ行くことにも、なんか、それだけでも価値があるなってことは思ったりしたので。そういう記憶をね、いかにして残していくかというところも含めてちょっと考えてみたいなと思っておりますし、まあ、前半部分で言ったようにね、その予定外みたいなものも楽しむみたいなことを前提として持っておくと、より豊かにね、旅っていうのも楽しめるのかななんてことを思いましたので、そこら辺もちょっとね、活かしていければいいかなと思っております。まとめはしないですけれども、まあ、そんな感じの方向性でございます。
はい。
はい。タネラジオをツイキャスでライブ配信しているほか、Spotify、Apple Podcast などで週2回配信中です。お好きなサービスへの登録やフォローお願いします。更新情報は Twitter でお知らせしています。また、番組の感想やあなたが気になっているタネの話もお待ちしております。公式サイト、タネラジ .com のお便りフォームからお送りください。Twitter で、ハッシュタグタネラジ、ハッシュタグカタカナで、タネラジで投稿いただくのも大歓迎です。ということで、お時間です。お相手はカルチャー中毒者のオレンジと、
霞が関の食堂旅行、なかなかのおすすめです。お天気散歩人のポンでした。
タネラジ、また。
また。